恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの教会に婦人会という会がありますが、最近日本ではこの婦人という言葉がだんだん消えつつあるということのようです。皆さんもお気になったことがあると思いますが、婦人の婦という字が差別用語に当たるというのです。婦人の婦というこの漢字は、女偏に放棄という意味の字がついているというわけです。すなわち、放棄を持って掃除する女、これが婦人の婦だから、差別用語だというわけです。けしからんというわけですが、同じ論理でいきますと、男という字は、どういう字ですか？田んぼに出て、力仕事をするという意味の漢字なわけです。それは問題にならないのです。こういう時代ですので、当然のことながら、聖書もやり玉に挙げられます。特にアメリカでは、そういうことが賑やかに叫ばれるんですが、女が、男のあばら骨から作られたなんていうのは、けしからん。そもそも神様を父なる神と呼ぶのはけしからん。父なる神がいるんだったら、母なる神も必要だっていうわけです。夫は妻の頭であるなんていうのは、男のエゴだ。そもそも聖書の中に新約聖書なんかのところで、人数を記すところで、女と子供を除いて何人、これは差別むき出しじゃないのと言われるわけです。まあそういった女性たちの厳しい言葉に男たちはどうもすいませんとうなだれるしかないのかもしれませんが、しかし聖書は決して男尊女卑の立場には立っていないっていうことをぜひ知っていただきたいのです。逆に歴史の中では、聖書の教えは女性の地位を高めるのに大きな力になったのです。そして聖書は男あっての女であり、女あっての男であると教え、共に補い合い助け合う存在であることを教えるのです。ただ、一つだけ女性にとって不利なことが出てきます。それは、最初に罪を犯したのが女性だということです。いや、何も私が言うわけではありません。テモテ第一の手紙の2章14節で、パウロが言うのです。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。そういうところを引用しますと、女性は、とんでもないって言ってですね、きっと反論が出てくると思うのです。女性にも言い分があると思います。今日ご一緒に学ぶところは、そういうですね、議論の材料がいっぱい転がっている箇所ですので、私はビクビクしながら今日のところを語るのですが、できるだけ穏やかに、議論に入り込まないようにしながらですね、学んでいきたいと思うのです。エデンの園の、アダムとエヴァに誘惑の手が伸ばされました。ここに出てくる蛇、明らかにこの蛇の背後には悪魔サタンの存在があります。悪魔は蛇を用いてなぜか女に近づいたのです。なぜ男ではなくして女に蛇は誘惑の手を伸べたんでしょうか。それは決して、女性が誘惑に弱いからというわけではないと思います。男だって、誘惑に本当に弱いんです。しかし、サタンは、悪魔は最終的には男を誘惑したかったんです。 とてもずる賢い。賢い悪魔は、男を誘惑するには女を利用する方がいいとですね。賢いですね。きっと知っていたんでしょう。ですから、まず女を。そしてその誘惑された女を用いて男を誘惑する。一節。さて神である死が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった蛇は女に言った。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？神は本当に言われたのですか？神様に対する疑いを抱かせようとします。私たちが誰かに対してこの疑いを抱くと、この疑いをちょっと抱くと、その疑いがだんだん大きくなってきて、その人に対する信頼が、こう、できなくなってきます。そうしますと、疑いを持ち信頼できなくなってくると、その人の語る言葉も、その人のやることも、全部が歪んで見えてくるのです。悪魔は、人が神様に対しても同じ歪んだ見方をするようにと誘惑してきたのです。女は答えます。二節。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。最近教会の中で、カビーズって言ってですね、まだ小学校に行っていない子供たちのアワナクラブが試験的に、進められています。小さな小さな子供たちがその、やっと回るようなその口で暗唱成功、一生懸命頑張ってる姿を見るともう何とも言えず、こう、恵まれ、教えられ、感激するんですけど、ね。なんと、江川勝美くんも暗唱成功一生懸命やってるんですよね。勝美くんが暗唱成功やってるんですよ、皆さん。嘘だと思ったら今日帰りにですね。ちょっとテストしてみてください。勝美くん喜んで教えてくれますね。ところがですね、エヴァは暗唱聖句をあんまり熱心にやらなかったみたい。神様のお言葉を正確に暗記していなかったのです。神様の命令は二章の16節に出てきます。二章16節17節の言葉とエヴァのお答えとですね、この、比べてみてください。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはその、どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。特に二つのこと。第一に、エヴァは付け加えてしまいました。それに触れてもいけない。神様は何にもそんなこと言っていません。神様の言葉に、自分勝手に付け加えをしたのです。そしてもう一つ。あなた方が死ぬといけないからだ。水で薄めてしまいました。神様の命令では、あなたは必ず死ぬ。神様の言葉に対して、曖昧な態度、いい加減な姿勢、それを悪魔は見て、そこに付け入る隙を見つけたわけです。即座に蛇は答えます。4節。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。神様の言葉をねじ曲げ、否定し、偽ります。神様は実はいつまでも自分だけがナンバーワンでいたいのです。でももし人間が善悪の知識の木の実を食べると、人間の目が開けて神様のようになって、神様と同じようになるのが神様は嫌なだけなんですよ、とですね、ねじ曲げて誘惑してきます。エヴァが受けた誘惑。私たちは、誘惑を受けるっていうことを避けることはできません。みんな誘惑を受けるのです。そして誘惑を受けるっていうことは罪ではありません。イエス様も必要な誘惑を受けたのです。しかしながら誘惑に負けるなら、それはその人の責任です。司法のアウトラインのところに、 ヤコブの手紙1章13から15を書き出しておきました。一緒に読んでみましょうか。はい。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。はい。この中から、いくつかのこと。第一に、誰でも誘惑に遭う。第二番目、神様によって誘惑されることはない。神様が誘惑をすることはない。第三番目、誘惑は、自分自身がその誘惑に同意するとき、罪になる。そしてその責任は自分自身にある。そしてその誘惑に落ち込んでいくその姿を、ヤコブは、それぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて、このおびき寄せられてっていう言葉は、この、魚釣りのですね、専門用語だそうです。ちょうど、魚が自分の大好物の餌によって釣られていく、そういうですね、雰囲気で書かれているというのです。誘いの餌が、自分の大好物の餌が目の前にチラチラしてくる。この魚を釣るとき、餌っていうのはその釣ろうと思う魚によって変えるわけです。ね。やっぱり、魚にも好みがあるわけです。私たち人間も、誘惑になるものっていうのは人によって違うわけです。ある人にはそれ誘惑になっても、別の人には全然誘惑にならない。でもその人には別の誘惑がある。確かに、様々な誘惑の種が無数にあるわけです。しかし、その誘惑の餌によって自分の内にある欲望がこうかき立てられていくわけです。エヴァは、まさに、誘惑によって自分の欲望がかき立てられていくのを許してしまったのです。すなわち、エヴァはじーっと、その蛇が指さした、蛇が誘いをかけた善悪の知識の木の実をじーっと見たんです。その木の下に行って、その木をじーっと実を見つめたのです。そしていろいろこう想像したのです。考えたのです。聖書は、誘惑と戦いなさいと教えません。誘惑は避けなさい。誘惑が来たら逃げなさい。私は誘惑に打ち勝つんだ。誘惑と戦って勝つんだ。いいえ、誘惑とそんなに真剣に立ち向かおうなんてしないで。逃げなさい。あなたにとってそこに誘惑があると思ったら、そのところから逃げなさい。と教えるのです。しかし、エヴァは誘惑から逃げませんでした。逆にその誘惑と戯れてしまったのです。6節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。エヴァの心の中の欲望がかき立てられた様がよく描かれています。ここで挙げられている三つっていうのは、そのまんま実は、ヨハネ第一の手紙、二章十六節で私たちの心に、この誘われる誘惑に惹かれていく様を描いている箇所と非常に符合するのです。そこに、修法に書いておきましたが、ここには、三つの欲望、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢と挙げられていますが、ちょうどそれが、この創世記三章の六節と符合しているのです。肉の欲、食べるのによく、目の欲、目にしたわしく、暮らし向きの自慢、賢くするというその木はいかにも好ましかった。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これは私たちが実は日々経験する誘惑です。エデンの園でのその、エヴァが経験した誘惑は、決して古い昔話ではなくして、日々私たちが心に感じている誘惑ではないでしょうか。サタンは今も私たちの心に働きかけて、 私たちの心の中に肉の欲をかきたて、目の欲をかきたて、持ち物の誇りをかきたてて、その誘惑に陥れようとするのです。昔の人ですが、ルソーっていう人が、子供を不幸にする一番確実な方法は何か、それをあなた方は知っているだろうか、それはいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだ、と述べています。ルソーの時代がそうであるなら、なおさら、今私たちが生きている時代は、そうです。ルソーの時代に比べて今は考えられないほど豊かな、何でもありの時代です。ますます欲望がかき立てられるそういう時代です。人をダメにするのは、様々なことに欠けている欠乏ではなくして、あり余る豊かさだというのです。過剰、あり余るほどものがあることが実は人をダメにする。私たちの欲望がかき立てられて、もっと欲しい、もっと良いものが欲しい、もう十分ですとは決して言わない。まさにこの欲望が肥大してしまっている。私たちはどこかで、ますます肥大していくこの欲望を断ち切らねばなりません。聖書が教えているように、今持っているもので満足しなさい。満ち足りることを学ぶ。満ち足りる心の伴う経験こそ利益の道。私たちはもっと多くではなくして、もっと少ない欲望、そこにどうも本当の幸せがあるみたいです。そして、もっと霊的なこと、神様を知ることへの願いを強く持つこと。そして、誘惑に勝つもう一つの方法は、御言葉を心に蓄えるということです。イエス様がアラノの誘惑を受けたとき、御言葉を、一つ一つの誘惑に対して的確な御言葉を引用して、聖書にこう書いてある。聖書にこう書いてある。残念ながらエヴァが誘惑を受けたとき、確か神様はこんな風に言ったと思うんだけど、確かそういう御言葉があったと思うんだけど、という感じで、的確に御言葉を正しく引用できなかったのです。そしてついにパクリと、誘惑の餌に食いついてしまい、そしてあとは釣り上げられて料理されるだけ。それにしても、エヴァが誘惑を受けたとき、アダムは一体どこにいたんでしょう。アダムはその時寝てたんでしょうか。どっか離れたところに行ってたんでしょうか。それとも近くにいてエヴァが誘惑にはまり込んでいくのをじーっと見つめていたんでしょうか。興味がありますね。エヴァが蛇に誘惑をされて神様の命令を暗唱聖句した時、アダムはエヴァに向かってエヴァ違う。それじゃん。今日はアワードもらえない。不合格。さと違うよ。と言ってですね。触れてはならない。そんなこと神様言ってないよ。死ぬといけないから違うよ。神様は必ず死ぬと言ったじゃない。と、アダムは注意しなかったんですね。まあ、アダムがどこにいたのかわからないんですけど、聖書の書き方はどうもそばにいたみたい。そばにいた、いなかった。どちらにしても、しかし、アダムはこの大事な場面で、指導力を発揮できなかったのです。アダムの責任も、問われます。6節で、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。もしかするとアダムは、エヴァが木の実を取って、食べるのをじーっと見ていて、死ぬかどうかを見ていたのかもしれません。そうすると残酷な話ですね。そしてじーっと見てると、 エヴァを美味しそうに食べて、いつまで経っても死なない、死なないばかりか、なんだか目がキラキラキラキラ光って、なんだか本当に目が開かれたみたいになっちゃったのを見て、おや？もしかしたら蛇の言う通りなのかもしれないぞーと誘惑を受けて、女が、あなたも、お食べよう。食べてしまったのです。ふさわしい助け手として作られたエヴァが、今や破滅への助け手になってしまいました。女性は、男性に対してなんと強力な影響力を持っていることでしょうか。しかし彼らの肉体はその時即座に死ぬことはありませんでした。でも、その時から死に向かって衰え始めたのです。もしも彼らがそれを食べなかったら、彼らはその後で命の木の実を食べることを許されて永遠に生きられたのですが、しかし、彼らの肉体は死に向かっていきました。彼らにどんな変化が起こったのでしょうか。七節。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。彼らは目が開かれたんです。本当に。本当に目がパッと開かれて、物事がよく見えるようになったんです。そして何が分かったんですか？自分たちが裸であることが分かったんです。彼らはそれを食べたことによって、神のようになりましたか？いいえ。彼らは賢くなったと言っても、自分の裸の恥を隠すために周りを見回して一番大きな葉っぱはないか？そしたら手頃な一軸の葉っぱが一番大きかったので、一軸の葉っぱをたくさん取って、それを綴り合わせて腰を隠した。一軸の葉っぱ。朝はまだ取ったままは、まだ元気いっぱいですから上手に隠せることができたでしょう。でも太陽が昇って、昼になるうちにだんだんしおれてきて、午後になるともっとカラカラになって、まるで役に立たない。まさに、人間の考えは一軸の葉っぱ。はじめはいいんです。それだと思うんです。でも、いつの間にか、それは何の役にも立たない。その時でした。そよ風の吹く頃夕方、神様が近づいてこられるのを彼らは感じたのです。それまでは彼らは神様との交わりの時間、神様の前に即座に出て行って、神様との親しい交わりの時を楽しんだのです。しかし、その日は違いました。彼らは、主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神様の前に出られない、身を隠して震えてしまう。これこそ、彼らは本当に死んでいたということの証拠です。肉体的にはまだ死んでいなかった。しかし、霊的な死を彼らは今、もうすでに経験しているのです。霊的な死、神様との関係がよじれている、立たれている。神様の前に堂々と出られない状態を聖書は死と呼びます。神様は人に呼びかけます。あなたはどこにいるのか？あなたはどこにいるのか？神様は人がどこにいるのかよくご存知です。すべてを見ておられます。しかし神様は問いかけるんです。あなたはどこにいるのか？人間が自分でその答えを見出して答えなければならないのです。人間への最初の問いかけです。そして、神様は私たちみんなに日々呼びかけているのです。あなたはどこにいるのか？はい、私は今、日本国の石川県河北郡内灘町、あざ緑台一丁目、306-31内灘聖書教会にいます。いえ、そんなこと神様聞いているんじゃないのです。あなたはどこにいるのか？神様との関係においてあなたはどこにいるのか？神様という大切な座標軸の中で、あなたはどこにいるのか？あなたは私の心の内にいるのか？私の愛の内にいるのか？私の御言葉の内に生きているのか？それとも、神様の心から遠く離れて自分勝手な この世と全く同じ生き方の中に、私に背を向けているのか、どこにいるのか、答えよ。人は、その神様のどこにいるのかに答える責任があるのです。この問いかけに対してアダムは、神様の前に震えながらも出て行きながら、神様お許しください。私が悪かったのです。食べてはならないという木の実を食べてしまったのです。許してください。と言うべきでした。どこにいるのかっていう問いかけに、本当にありのまま、自分の迷い出してしまった姿を告白すべきでした。しかし、ごめんなさいが言えなかったのです。人間にとってごめんなさいっていうことは、なんと難しいことでしょう。そして彼が語ったことは、12節です。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。なんと悲しい寂しい言葉でしょうか。ハネムーンは終わった。私たちは、アダムがエヴァを見て、恋に落ち、本当にですね、愛の言葉を語って、私の骨からの骨、肉からの肉と言って、私の最高の妻、もう離れない私たちを一体だと言ったのは、ほんのこの前。ところが今や、アダムは、そのエヴァを指さして、この女が、まあ結婚生活でお互いを、この女とか、この男なんて言い出したら、非常に危ないですね。それだけじゃないのです。あなたが私のそばに置かれたこの女が、神様に食らいついているのです。神様、あなたがそもそも悪い。あなたが私に押し付けた。こんな女が私に食べようと言ったので食べたのです。エヴァの顔が見えるよう。まあ、ひどいことを言う、この人は、この男は。私が悪いんじゃないわよ。蛇が悪いのとですね、言うのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。人間の罪深さ、本当によく表されています。責任を転嫁するわけです。社会が悪い、周囲が悪い、環境が悪い、親が悪い、教師が悪い、友人が悪い。他人を責めることで、自分の正しさ、人間が罪を犯したと言って神様を責めるのはおかしいと言っていろんなことが言われます。例えば、罪を犯す可能性を持った人間が、このように作られたんだったら、それは神様が悪い。罪を犯すような可能性のある人間を作ったんだから、神様が悪い。とか、そもそも善悪の知識の木の実、そんな木の実を、そんな空の真ん中に見えるところに置いとくから神様が悪いとか、蛇が人間を誘惑したんだ。そんな蛇を作った神様が悪い。蛇が誘惑するのを許した神様が悪い。確かに、そんなですね、疑問が次々私たちの心の中に出てくるのを知っています。でも、本当にそうですか？そういった問いかけは、神様への批判は、ちょうど泥棒が逮捕された時に、私悪くはない。金がそこにあったからとか、私は悪くない。たまたま家が空いてたからとか、私が悪くない。盗まれるような間抜けな人間がいるからっていう言葉と同じです。そして神様は人間に自由意志を与えたのです。人間に自由意志を与えた。私たちにとってこの自由意志っていうのはかけがえのないものです。皆さん、自由意志を奪われたいと思いますか？私たち人間が持っている自由意志っていうのはとっても大切です。でも、自由意志には必ず責任が伴っているっていうことを忘れてはならないのです。自由には責任が伴うのです。自由だけをもらって、責任は全部神様に。これは違います。悲しい人間の姿を、私たちはアダムとエヴァの姿に見るのです。そしてそこに、 あなたや私の共通の祖先、先祖を見るのです。私たちここに集まったみんなの先祖がここに見えるのです。そしてわかるのは、私たちはみんな確かにこのアダムとエヴァの性質を受け継いでいるんだなっていうことです。そして人間社会の、また家庭の、私たちの人生の悩みとか悲劇とか痛みとか、そういったものの根本的な原因が、この神様に背中を向け、神様に反逆をしている、その罪にあるということがわかります。しかしです。この罪を犯し、堕落し、その罪の裁きを受ければならない人間に対して、アダムとエヴァが罪を犯したその直後に、そのような罪からの救い主を神様は約束するのです。三章十五節。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫、女から生まれる一人の人がやってくる。その一人の人は悪魔。悪魔の脳天を踏み砕け。悪魔も確かにそのものの かかとに食らいつくけれども、危害を加えるけれども、しかし彼の方が悪魔の脳天を打ち砕いて勝利する。ここに聖書の初めての最初のイエス・キリストの約束があるのです。原福音と呼びます。原っぱの原、原、そして福音。これが聖書の中に登場する最初のキリストの誕生の約束の御言葉です。そしてその予言約束の通りに、女から生まれた一人の人、彼が、この世界にいらっしゃって、そして33年間の短い生涯の後に十字架にかかって、十字架の死はまさに悪魔が、神の子キリストに食らいついた瞬間です。しかし、イエス・キリストは十字架で死んで、それで終わりではなくして、三日目に墓から蘇って、十字架と復活という驚くべき方法によって、実は、悪魔の脳天を打ち砕いたのです。悪魔は十字架と復活によって、まさに致命傷を受けたのです。次の日曜日はクリスマスです。私たちはそのクリスマスに心を備えたいと思います。あなたはどこにいるのか、この神様の問いかけに、私たちは一人一人静かに、私はどこにいるだろうか、生ける誠の唯一の愛なる神様との関係において私はどこにいるだろうか、自分自身のいる場所、神様との関係においてどこにいるかを静かに思い巡らしながら、自分自身で答えを出してほしいのです。そして、その見出した自分、その見出した自分のその場所に、イエス・キリストがそんなあなたをそこから引き上げるために来てくださった。そのイエス・キリストを見上げ、イエス・キリストを心から喜び、お迎えすることのできる幸いなクリスマスを一緒に心からお祝いしたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。